今日からね、ヨナ書、旧約聖書にあるヨナ書というところをちょっと何回かに分けて見てみたいと思うんですね。So, starting today, we want to go through this short series of Jonah. That's in the Old Testament. ああ、大丈夫。天から何か降ってきた。大丈夫。いい匂いのもんだから大丈夫。なんだっけ、そう、ヨナ書、ヨナ書。で、ヨナ書というのは、ヨナという預言者がいて、そのヨナがこの大きい魚に飲み込まれたっていうので結構有名なストーリーのところなんですね。And this Jonah, Book of Jonah, this is known by this prophet Jonah being swallowed by this big fish. Right?だからヨナっていうとどういうイメージがあるかっていうと結構こういうイメージがあったりするんですね。 Google するとヨナって言ったらこういうピクチャーが結構出てくるんですよ。全部なんかクジラがいますね。 So when you Google Jonah, these kind of image comes up, shows up. You know, some Jonah and the whale in the picture. だから多くの人がそう、ヨナはクジラに飲み込まれたって言うんですね。 So many people believe that Jonah was followed by a whale.聖書をよく読んでいくと、聖書にはクジラって書いてないんですよ。聖書には大きな魚って書いてあるんですね。そうそう、クジラは魚じゃない。そういう人もいます。So, you know, the Bible doesn't really say whale. You know, when you read the Bible, it says great fish. And somebody said whale is not a fish. Well, yeah. But, だから、それで多くの人がね、これは何だったんだろうっていろいろああだこうだ言い始めるんですね。So many people start arguing what this fish was. And 考えれば考えるほど、これ分かんないから、すごい昔の話だから、もしかしたら僕らが知らないようなでかい魚がいたのかもしれない。もしかしたらクジラだったのかもしれない。分かんないんですよ。でも考えれば考えるほど結構夜眠れなくなってみたりして。So, you know, maybe there was this big fish that we don't know present day. Or maybe it was a whale. And, you know, the more you think about it, the more it starts bothering you, maybe. でもね、これ、正直言って、そんなことはどうでもいいことなんですね。But frankly speaking, it doesn't really matter. この魚がどんな魚だったか、そんなことはこのポイントではない。全然このストーリーのポイントじゃないんですよね。You know, what this fish was is not the whole point of this story. それ以外に、もうたくさん神様が私たちに伝えようとしているメッセージが、それぞれの章に、もうストーリーの至るところに含まれているから、このシリーズ、そこにちょっと目を向けていきたいと思うんですね。So, but there are messages that God wants us to know.And it's everywhere in the story. So we want to focus on those messages instead of the fish issue. Okay? で、じゃあ、今日はね、今朝は一章。ヨナの一章っていうところから入ってみたいと思います。一章の一節からとりあえず16節、までですね、読んでみたいと思うんですね。So I'm going to read Jonah 1, chapter 1, verse 1 through 16. I'm just going to read it in Japanese, so if you can read.Read with me in your English Bible. That would be great. 一節からいきますね。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。これらの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとして立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けてみんなと一緒にタルシシュへ行こうとした。さて主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。スイフたちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかしヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。みんなは互いに言った。さあくじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。 そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこのためか。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。イスラエル人です。私は海と陸を作られた天の神主を恐れています。それで人は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていた。ああ主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなされるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ誓願を立てた。この後どうなったのかなというと、その次読んだらそこで大きな魚に飲み込まれたって書いてあるんですね。だから一応溺れなかったんですけども。What happened to Jonah after this? You read one more verse and it says, well, the great fish came and swallowed him. So he's okay. Just so you know. だこの預言者、ヨナという預言者がいて、である日神様がヨナに言うんですね。ニネベってとこに行って、私の言葉を伝えてきなさいって言うんです。So this prophet Jonah, Jonah was a prophet and God spoke to Jonah one day saying, go to Nineveh and tell them what I say. ニネベっていうのは内陸の方にある町で、アシリアの方ですね。So Nineveh is inland, the city, inland city, and it was in Assyria. で、ここの人たちっていうのはもう本当に、残虐で、もう悪がすごくひどくなってて、本当に神様に逆らい続けてる、イスラエル人でも何でもない外国人なわけですよ。So the people in Nineveh, they are not even Jews. And their evil, their evilness, their wickedness was just increasing before the Lord. They were just rebelling against God all throughout. だからヨナにしてみると、いや、あいつらは滅ぼされるべきじゃないのかなって思うんですよね。思ったんだと思うんですよ。だから滅ぼされるべきでしょ。だって私はあそこに行って神様の警告を伝えて、彼らが悔い改めちゃって心を直して神様に許されたりしたら、いやそんな、彼らはそんなのに値しないよねって思ったんじゃないかな。 So probably Jonah thought, No way, they deserve death. They deserve punishment. They deserve judgment, not mercy. Think of what everything that they've done.What if I go and tell God's word and they repent? That shouldn't happen. Probably that's what Jonah thought. おいで彼は思うんですね。いや、行かない。私は行きません。おいで、タルシシュっていうのは、ね、船に乗っていきますから、内陸と全く反対、ニネベと全く反対の方のに向かう船に彼は乗り込んで逃げ始めた。So he started run away from God and from God's plan. You know, he went to the opposite direction. Like Nineveh was inland, he went to the coast, got on a ship, right? だからヨナは、ね、ここで神様から逃げたんだよ。まあ、逃げたっつっても、だって神様から逃げられるわけないでしょ。物質的に考えると逃げられるわけないんですよ。神様はどこにでもいるから。どこに行ったってそこに神様がいるから本当は逃げられるわけないんだけど、まあ、逃げたっていうか従うのを嫌がったって、従わなかった、ね、神様の言葉に逆らった、そういうことですよね。 So he ran away from God, but we all know that we can never run away from God, right? So it's implying that he disobeyed God.、Okay? He disobeyed. He didn't want to obey God. That's what it was.自分の中のロジックなんですよ。それはね、 自分の中で、いやそれは間違ってんじゃないって、神様、そんなことしちゃダメなんじゃない神様、だから私は行きませんって、そういうふうに言ったわけですね。 So it was all Jonah's logic, right? He thought it was wrong for God to send him over there. He thought it was right to just bring judgment upon those people. That's why he didn't want to go, and that's why he said, no, I'm not going.私たちも神様から逃げることがあるような気がします。まあ逃げるっていうかね、神様に従わないこと、神様に背を向けること、神様よりも自分がやりたいことを選ぶこと、結構しょっちゅうやってるのかもしれないですね。その傾向が私たちみんな誰もが持ってるんじゃないかなと思います。 You see, we become like Jonah now and then. You know, we don't run away from God, but we sometimes we don't want to obey God. We choose not to obey God. Sometimes we choose what I want to do over what God wants me to do.でこれっていうのはもう人類の歴史の最初から変わってないけど、ね、And this never changed since the beginning of human history. で最初に神様が世界作られて、人を作られて、アダムとエヴァをエデンの園に置かれて、あそこで起きたことと何ら変わらないんですよね。You know, when God created the earth and the world, and God created human and put Adam and Eve in the Garden of Eden. It's never changed since then.あそこでも神様はアダムとエヴァにこの木からは食べちゃダメだよって言われた。でもそれに対してアダムとエヴァは、うん、でも美味しそうだしって、害なさそうだしって、神様ダメって言うけど私食べるって言って食べちゃったわけですよ。 See, in the Garden of Eden, God told them not to eat from this one tree out of millions of trees. Okay?But Adam and Eve said, you know, God, you say that, but, you know, it looks harmless. It looks good. So I'm just going to go ahead and eat it.
自分の中のロジックベースで自分のやりたいことを思って、自分のやりたいことを神様が言われたことよりも選んでしまう。私、こっちの方がいいんですよって。それがヨナ現象なんじゃないかな。私たち、毎日のように。やってしまうことじゃないかと思うんですね。See, we have our own logic, our own reasoning, and say, you know, God, I think this is better actually, and I really want to do this. I'm just gonna go ahead and do this. So we're living like Jonah every day, probably.
で、イエス様を信じる前というのは毎日がそうだったわけですね。もう全てにおいてそうだったわけですね。
Before knowing Jesus, before becoming a Christian, we were like this 24/7, right?
で、常に神様を知る、まあ知らなかったからしょうがないんだけど、神様よりも自分、神様よりも自分、自分、自分、自分、自分、自分がいいと思うことをやって、自分がやりたいことをやって、自分で選んで、自分でっていう、そういう生き方をずっと続けていた。もう、で、20、もう年から年中ヨナ状態だったわけですよね。神様から逃げ続けていた自分がいました。
It was all about me, you know. It was all about what I wanted to do, what I thought was good. I'm going to make the choice. I'm going to decide what to do. That was me before knowing Jesus.
But イエス様を信じて、イエス様を信じて、ね、救われて、そしてクリスチャンになって、ね、神様に従うことを覚えました。
And we became Christian, we believed in Jesus and became Christian, and we're learning to obey Jesus, we're learning to follow Jesus.
でもその中でもやっぱりこう前のそれが残ってるから、ことあるごとに時々ね、やっぱり神様こう言ってるんだけどっていう自分がありますよね。神様これ手放しなさいって言ってるんだけど、だって手放したくないもんって。神様私を第一にしなさいって言ってるけど、そんなことしてたらこっちでやりたいことできなくなっちゃうじゃないですか。いろんなことがあるわけですよ。でもね、その中でやっぱり自分が大事になっちゃうことが結構頻繁に私たち、ね、僕も含めてあるんじゃないかな、ね、所詮自己中心、罪が残ってるから、
It's God tells us so many things, you know, in the Bible, through the Bible, but we are always struggling because I don't want to let this go. Or because I want this. I want to do this. God says, you know, make me first, follow me, but we're like, but Lord, if I do that, I can't do this. I don't want to let this go. I don't want to give this up. ような状態ですね。おいでそこに神様は嵐を起こされたって書いてありますよね。4節、 大風を海に吹きつけられて激しい暴風が起きて船に難破しそうになったって書いてあります。 And what did God do? Verse 4. The Lord sent a great wind on the sea and such a violent storm arose that the ship threatened to break up.
わ、嵐が起き、もう本当にヨナが神様に従わないで逃げたからそこに嵐が起きた、船がもう危ない、もう難破しそうになったってみんな右往左往して、スイフたちはもう必死になってなんとかコントロールを、ね、取り戻そうと思って頑張ってるわけですよ。その中でヨナ何してたでしょう。 So, you know, they were in danger, so the sailors, you know, they were just working so hard trying to regain control. And what was Jonah doing?
5節見てください。 Look at verse 5. 船底に行ってグースが寝てたって書いてあるんだね。
It says he had gone below deck and he was sleeping.
嵐がもう直撃してるんですよ。嵐直撃してるんだけど彼はそれに気づかなかったのかな、あるいはそれをに目を向けたくなかったのかな、認めなかったのかな、寝てた。
Like the storm was hitting them directly. They got a direct hit by the storm. And but Jonah either didn't realize or maybe he didn't want to admit.
この先読んでいくと、彼は前もってね、事前にその船乗りたちに自分が神様から逃げて今やってきたんだよってなんか自慢げに話してるたみたいですよね。
You know, you read, you keep reading and it tells you thatJonah was telling these sailors why he was there. You know, he was almost bragging about, you know, running away from God.
だから頭のどっかで多分ね、ああこれ俺のせいやっていうの分かってたんじゃないかなと思うんですよ。俺のせいでこの嵐になってんだって。
So probably part of him knew that this storm was hitting because of him, because of what he's done.
でも嵐が見えないような船底に潜って彼は寝てた。思いっきり現実逃避、神様逃避かなと思います。
But he went below deck where he couldn't see any of those storms. He was escaping from reality. He was escaping from God.
だってそれ認めちゃったら、それ認めちゃったら俺逃げていかなきゃいけないと思って。
Because he knew that if he admitted it, he knew he had to go to Nineveh.
で、これも私たちよくやるんじゃないかなと思う。
And I think we do this too.
時として私たちは神様に従ってない自分がいることを知ってる。ね、神様に従ってない、神様信じ、ね、信じてるんだけど神様がやれって言ったことをやってないって。でもそれを認めちゃったらやりたいことできなくなっちゃうから、分かってるんだけど神様許してくれるかなって言いながらなんかその道を進み続けてる自分が時々いたりしますよね。分かってるんだけどやっちゃってること、分かってるんだけどやれてないこと、そういうのあるよね。
You see, sometimes we know that we are disobeying God. We know. But if we admit thatWe also know that I have to let go of something that I really want to do. If I admit it, I know that I have to go to the direction that I don't want to go.
だからそれを気づかないふりするんですよ。そこに目を向けないようにする。
So we pretend that we don't know, or we try not to look that way.
よく聞くセリフが、人生ってこんなもんだよねって、いろいろ大変なんだけど、まあこれが人生かなって、だからちょっと頑張ってみようかな、こうしたらよくなるんじゃないかな、ああしたらよくなるんじゃないかな、そういうふうに言ったりするんじゃないかな。 So we say, you know, well, this is life. Instead of admitting it, we say, this is life, so why don't I try this? Maybe things will get better. いろんな嵐があると思うんですよね。例えばこう、やっぱお金の使い方においてね、本当に神様に喜ばれない使い方をしている時っていうのは、経済的になかなか安定しない。いろいろやるんだけど、借金が増えるばっかりだったり、借金が返せなかったり、常にもうきちきちのところで来るし、それから脱出できない、ね、自分のどっかで、ああ、神様に喜ばれるお金の使い方してないからだって知ってるんだけど、でもこれ買いたいし、これもやりたいし、これもやりたいしって続けてるから、いつまでたっても状況は良くならない、そういうことがあるかもしれないですね。でもそこに行きたがんないんですよ。まあ人生ってこういうもんかな、大変だけど頑張るしかないよねみたいな。 For example, there are a variety of storms, you know, financial storm. If we are using money, our use of money, if that is not pleasing to God, sometimes God sends storm in this financial area. Maybe we can't pay off debt forever. Maybe we are always financially tight, and we just can't get out of there.And maybe all the cause is because I'm not using money in the way that God wants me to use. And part of me knows that, but if I admit it, then I can't buy this, I can't do this, I can't go there. So I'll just have to live with it.
人間関係もそうですよね。しょっちゅう人との関係が壊れてしまう、人との常に人との関係において苦しんでいる。もしかしたら私の態度が神様に喜ばれない態度で人と接しているのかもしれない。愛と忍耐を持ってじゃなくて、もう自分の言いたいこと言ってとかね、なんかもうとにかく態度が神様に喜ばれない態度なのかもしれない。でもそれを認めたがらない自分がいるから、常に人間関係で苦しみ続けている、そういうこともあるんじゃないかな。
Or relationship issue. You know, maybe some people struggle with relationship all the time. And maybe it's because of my attitude. Maybe my attitude towards others is not really pleasing to God. Maybe God wants me to change my attitude. But that takes a lot of effort and courage, so I don't want to go there.As a result, I stay in the storm of relationship. Those are just a few examples, you know.
でもそういうことあるんじゃないかな。本当に自分が神様に従えてない。それがなんとなく分かってるんだけども、ね、その結果、大嵐がヒットしてるっていうよりも、なんとなく波が荒れてる状態がずっと続いてるっていう世界かもしれないけども、ね、とにかくうまくいかない、とにかく満たされない、とにかくそういう状態が続いてしまうことがあるかもしれないですね。全部原因は私が神様から逃げてて、そしてそのことに目を向けてないからなのかもしれないんですよ。
So because, you know, sometimes we are in that storm, maybe not a big storm one time, but sometimes we, you know, we are staying in this rough wave for a long time.And maybe it's because we are running away from God, and maybe because we don't want to admit that.
でもね、このストーリー読んでて思ったかもしれない。なんか神様ひどくないやり方。思ったことないですか？確かにヨナは神様に従わなかったけど、愛の神様じゃないの。なんでこんなひどいことするの？だってヨナ、荒れ狂う海に放り投げられちゃったんですよ。ひどくないって思う人もいるかもしれないですね。
But come to think of it, as we read the story, maybe some of you thought, isn't God mean? I thought he was the God of love. Like, look at Jonah, he was thrown into the raging sea. It's life and death situation. Why did God do this?
神様何考えてたんかなって思うんですよ。
ヨナが神様に従わなかったから罰したのかなと。いやいや、でもそれってなんかすごい意地悪だよね、すごい怖いよねと。I know Jonah disobeyed, but did God punish him for that? If he did, if it was a punishment, isn't that mean? Isn't that unlike, that's so unlike God? Where's mercy, right? 神様なんでこんなことをしたんだと思いますか？なんで嵐を送ったのかなって。答えは、神様ヨナに戻ってきてほしかったんですよ。You see, God just simply wanted Jonah to return to him. 戻ってきてほしかった。そしたらニネベの人が救われるから、まあそれもあるんだけれども、でもニネベの人だけが大事だったら、別に他の人を送ればいいわけでしょ。で、他の預言者見つけて送ればいいわけですよ。ああ、ヨナダメだった。お前こっち来いよって。You know, he went after Jonah so that people in Nineveh will be saved, might be saved. Well, that too, but if people in Nineveh were so important, he could have just found other prophet and sent him. But instead, God went after Jonah. でも神様はそうしないでヨナの後を追いかけたわけですよ。なんでか神様はヨナに戻ってきてほしかった。God went after Jonah because he wanted Jonah to come back.神様っていうのは本当に一人一人みんな大事なんですよ。もちろんニネベの人たちはニネベの人たちで大事、でもヨナはヨナでめちゃくちゃ大事なんです。ここにいる一人一人もそうですよ。そこの一人一人も神様にとってめちゃくちゃ大切な存在なんですよね。だから私たちは神様の道から逸れていくときに、神様は必ず私たちを追いかけて連れ戻そうとされるんですよ。 You seePeople in Nineveh was very important to God, but Jonah was as important as the people in Nineveh to God. And same with you all, you know, everybody here. You are very important to God. So when we kind of start taking off from God, He comes after you. He wants you to come back.で、連れ戻すために神様はじゃあいつも嵐を送るかって言ったら、そうじゃなくていろんなことされるわけですね。So, does God always send storm? Well, not really. He does many different things. ある時は聖書を使って聖書の中から語りかけてくる、私たちに語りかけて戻っておいでということがありますね。Sometimes he speaks to us through the Bible. あるいは時には人を送って語ってきてくださる、戻っておいでということがあるね。だからニネベのところにヨナを送るのと一緒ですよね。誰か人、もしかしたら友達かもしれない、ある人たちを送って、その人を通して神様がどんなに愛しているかを教えてくれて、そして戻っておいでって。 Sometimes he sent people to you, you know, just like God sending Jonah to the people in Nineveh, right? He sends people, someone, individual to you, and through that personGod will tell you how much He loves you and He's calling you back. で、ある時は恵みとか憐れみとか、もうめっちゃ優しい、いわゆる俗に言うその愛の行いをしてくださる。イエス様も至るところで病人を癒されました。あれも似たような感じですよね。神様が本当にいろんないいことをしてくださって、恵みを注いでくださりながら、こんなに私はあなたを愛してるんだよ、だから戻っておいで。言ってくださることもありますね。And sometimes God pours His grace and mercy. You know, it's the loving act, right? Just like Jesus healed people everywhere. You know, God does many good things. God sends blessing to you and says, "This is how much I love you, so I want you to come back." でも時には嵐を送ることもある。But sometimes he sends the storm. それはパニッシュメントじゃなくてラブコールなんです。 And that's not a punishment. It's God's calling. ヨナのちょい前のところにね、アモス書っていうのがある。アモス書、ちょっとそこを見てみたいと思うんですね。アモス書のね、4章。 Turn your Bible to Amos. That is a few books before Jonah.
Actually, I think two books before John. 4章の6節から11節。
Chapter 4. ちょっと読んでみますね。6章から11、6節から11節、4章の。So、I'm going to read chapter 4 from 6 through 11. I'm just going to read the Japanese version.私もまたあなた、これ神様の言葉ですね。神様のイスラエルに対する言葉、もう神様に逆らい続けているイスラエルに対する言葉です。Okay. So this is God's word to Israel who's been rebelling against God. 私もまたあなた方のあらゆる町であなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所でパンに欠乏させ、それでもあなた方は、させた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はまた借り入れまでなお3ヶ月あるのにあなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった地の他の畑は乾ききった。二三の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても噛みつくイナゴが食い荒らした。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はエジプトにしたように疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を昇らせ、あなた方の鼻をつかせた。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。主の御告げ。結構比喩的な表現があるから、具体的に何が起こったって分かりにくいかもしれないけども、要は神様が結構ひどいことしてるな。So it's kind of difficult to understand what he actually did, but one thing's for sure, he was pretty mean. で、ここに繰り返して出てくるフレーズがありますね。And did you notice this repeatedly used phrase? それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。Yet you have not returned to me.ここでも見たら、本当に逆らい続けているイスラエルの人たちに対して神様はこれでもか、これでもかっていうぐらい、もうパンを欠乏させた、雨降らせなかった、畑枯らして疫病を送ってって、もうこれでもか、これでもかってやって、そのたびになのにあなたは帰ってこない、なのにあなたは帰ってこないって言ってるんですね。But here God took away the bread andheld back the rain and sending the plagues one after another. And he keeps saying, every time he does it, he says, but you haven't returned to me. But you haven't returned to me. Why aren't you coming back to me?
どういう時に愛を送って、どういう時に嵐を送るのか、それは僕にも分かりません。I don't know how he decides to send love or send the storm.
でも、はっきり言えるのは、神様はとにかく私たちに帰ってきてほしいんだということです。
But one thing for sure, he wants us to return to him.
嵐にあって、嵐の中で、なんでですか神様って言うんじゃなくて、嵐の中で、ああ自分はなんてことをしてしまったんだろうって、なんて神様に対して罪を犯してしまったんだろうって言って悔い改めて戻ってきてほしいんですよ。
When the storm hits, God wants us to, instead of blaming him, saying, why God? He wants us to say, what have I done? I have sinned against God. And he wants us to repent and come back to him.
神様の道からそれちゃったら、そこに祝福ないんだよってことを神様は分かってほしいんですよ。
He wants us to know that if we go away, walk away from God's path, there will be no blessings waiting for you.
神様の道からそれちゃってたら、一時的に楽しいモメントあるでしょ、一時的に満足する時もあるかもしれない、見た目成功しているように見えることもあるかもしれない、でもね、あなたは着実に滅びに向かってるんだよ、滅びの道を歩いてるんだよ、そのことをこの嵐の中で知ってほしいんだ。 You know, God wants you to know that once you start walking away from God, maybe there will be momentThat you feel fun, you have fun, or you feel satisfied, or maybe you appear to be successful, but still, if you walk away from God, you are walking the road to destruction. たとえこれ神様信じてない人だけの話じゃなくて、だってヨナは預言者ですからね。And we're not talking about non-Christians because we're talking about Jonah, the prophet.神様をたとえ信じてるって言っても、いや私神様信じてるからそれじゃ不十分なんですかって時々ね聞かれることがあるんだけど、神様を信じていても神様に対して不従順でいる時、神様に従ってない時、あなたは着実に神様の道からそれていってしまってるんだ。そのことをこの嵐の中で分かってほしいんですよ。神様、Even if you say, I believe in God, you know, sometimes people ask me that, I believe in God, isn't that enough? But even we say that I believe in God, if I keep disobeying God, I am taking off from God's path. だから、そんなことしてないで戻っておいでって神様言われてる。That's why God says, come back.第二ペテロというところでこういう言葉があります。 Here's the word in 2nd Peter 3章の9節ね、主は神様は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むこと、悔い改めて神様、自分の罪を悔い改めて神様を信じることを望んでおられるのです。第二ペテロの3章の9節ね、Here's 2nd Peter 3:9 says, The Lord is not wanting anyone to perish, but everyoneTo come to repentance. みなさんね、不従順っていうのはね、恐ろしいんですよ。ね、結構ね、私たち、あ、これぐらいって思っちゃうんですよね。神様許してくれるしって思っちゃうんだけど、これ怖いんですね。You see, disobedience is a very scary thing. We tend to think, well, this is not a big deal. Or God will forgive me.でもね、例えばイエス様に従わないで、ね、神様に従わないでいて何も起こらなかったら皆さんどう思います？あ、大丈夫だったって思わない？ Like, let's say you disobey God and nothing happened. What would you think? I would think, oh, I was fine. Oh, that's good. All good. すると、もうやらないようにしようと思わないね。あ、じゃあ大丈夫なんだって。その道を行き続けるんじゃないかな。Then I don't think I'm gonna say, oh, I should go back to God. Well, it was fine, so I'm just gonna keep doing this. 不従順というのはこうやってね、癖になっていくんですよ。You see, disobedience becomes a habit like this. So easy. ちょっとこれ見てください。これいつも見てる絵ですよね。私たちイエス様を信じたその時からこの信仰の旅、救い、天国に向かっている道を進んで信仰の旅を歩んでいるわけですね。So, I show you this every day, every time, but since we became Christians, I accepted Jesus, and then since then, we started working this journey of faith that will eventually lead us to salvation, heaven. Okay? でイエス様に従って歩む、イエス様についていく、それがこの信仰の旅ですね。So this journey of faith is the journey of obedience. で、不従順というのは、皆さんね、一つの行為の話じゃないんですよ。これが不従順でしょう。これは従わないことですか、従うことですか。これはどう、これはどうって、そういう考え方はすごく危険ですね。You see, disobedience is not about one act.You know what I mean? It's not about is this disobedience, is this disobedience, is this disobedience. 不従順というのは心の向きのことなんです。Disobedience is about the direction of my heart. ちょっとこれね、この今黒い矢印見てください。スタート地点一緒なんですよ。Okay, look at this black arrow. You know, it starts from the same point.でも少しずつ少しずつ道の端っこに寄っていってますよね。最初のここ少しずつ道の端っこに寄っていきますね。 But you see it gradually goes to the edge of the road。 これくらい大丈夫かな、これくらい大丈夫かなって言って生きているような、これくらいはいいだろうってなんとなくやりたいことに引っ張られてる自分がいるんですよ。 This is when we say、is this okay? Is this still okay?Kind of testing God's boundary based on what I want to do. で、あるところでこのラインを超えるモーメント。And at one point we cross the line. それでそこからどうなってるかっていうと、どんどんどんどん離れていくんです。And from there, we keep going farther and farther and farther away.最初のうちっていうのはそれてるように感じないんですよね。このまだこの道の中にいるから、神様の道の中を歩んでるから自分がそれてると思わないんですよ。 You see, first of all, you're still walking the journey of faith, so you don't feel like your focus is off. でも明らかに方向としてずれてるでしょ。 But obviously the direction is a little different. You're going towards the direction.Different, slightly different direction. それが続く中でどんどんどんどん離れていくんです。それを放っておくとね。So, and if you don't do anything about it, you will keep going farther and farther and farther away. That's what disobedience is all about. 怖いんですよ。だから私たちがイエス様に従わないとき、イエス様にはね、あなたそれ間違ってるよ。間違ったことしてるよ。正しいことをしなさいって、そういうふうには言われないんですよ。So when disobey God, God is not going to tell us, you just did something wrong, do the right thing. 私が従わないとき、神様は、あなた私からちょっと遠ざかってるよ。戻っておいでって言われる。When we disobey God, God will tell us, hey, you just went a little farther from me. Why don't you come back?だってそのまま放っといたら離れていっちゃうから、それを神様知ってるから、だから嵐を送ったり愛を送ったり、いろんなもうあらゆる手を尽くして私たちを追いかけてくれるんですね。 He knows that if he doesn't stop us, we're going to just keep going away from God. That's why he will sometimes send the storm and sometimes the love and sometimes people. And he does everything he can to bring us backto his path. 今ね、だから嵐が起こってるなと思った。なんかうまくいってない、なんか大変と思うとき、毎回必ず嵐とは限らないんですよ、ね、必ず私の罪のせいだって限らない。時には純粋に試練だったりもします、ね、そういうこともあるよね。でもいずれにしてもね、そういうときにまず自分の心をチェックするとこから始めたらもう絶対問題ないんですよ、ね、たとえ試練でも自分の心をチェックしてたら問題ないわけですよね。 So, you know, every storm doesn't mean I have sinned. Okay? Sometimes it's getting tough and sometimes it's pure trial. It's a training of faith. But either way, it doesn't hurt you to start by examining your heart. Checking your focus.本当に私の今の心はどこを向いてるかな、本当に神様が願っていることを求めてるかな、それとも私がやりたい方向に行ってるかな、そこから始めて軌道修正をしたらいいんじゃないか。 So we want to start by saying, okay, where is my heart going now? Where is my focus? Am I focusing on what God wants me to do or what I want to do? And if we see our focus being a little offWe can make some adjustment. 今日一歩踏み出そうとしているその一歩は神様の方に向いている一歩だろうか、それとも 神様から離れていくことがあるか。 Am I making one step towards God or away from God? そういう確認をして、毎日のように本当に自分の心を吟味して、私今どこにいるかな、神様を追いかけてくれてる神様のその声に聞いてもう一回戻ってくれたらいいな、ね、ヨナは来週のとこ見たら分かります。これから戻っていきますね。でもめちゃくちゃ大変なとこ通りました、ね、来週の歌詞もちょっと出てきます。めちゃくちゃ溺れそうで苦しかったみたいですね。So Jonah we'll see that next week, but Jonah will come back to God, but again, it's going to be in next week's passage. He had to go through, like, he almost drowned, and drowning is very, very tough, right? Yeah, so he had to go through that because of this, but he will come back. で、神様は皆さんにも、ここにいる一人一人にも、毎日のように戻っておいで。戻っておいで。離れちゃってたら戻っておいで。私と一緒に歩こうと言ってくださって。And every day God is telling you, come back. If you're back, okay, walk with me. その声にを聞きながらね、歩んでいきたいなと思いますね。So we want to walk as we listen to His voice. お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。このヨナのストーリーから本当にあなたの愛をもう一度覚えます。あなたが私たちに、時にはもう本当に厳しい愛ですけれども、それでも戻っておいでって、その戻っておいでが、こだましてくることを覚えます。 Father, thank you for this passage, today's message. Through Jonah's story, we've seen your tough love. It was a tough love, but you know, your voice, come back. Come back, this is echoing in my mind. 神様、どうか私たちが毎日の中であなたのその声を聞いて、その声に応えて、本当に自分でやりたいことがあるかもしれない、自分のしがみついていたものがあるかもしれない、でもあなたの声を聞いて、イエス様がしてくださった、本当に十字架にかかってくださったことを思い出しながら、あなたの声に従って戻っていくことができますよ。それを認める勇気を与え、あなたのもとに戻る力を与えていてください。Father, and whenever we hear your voice, I know there's something that I want to do, I know there's something that I don't want to let go, but help me, give me strength and courage to admit my disobedience.And to follow you. 感謝します。イエス様の尊い名前によってお祈りします。アーメン。In Jesus' name we pray.